3番市民レポーターが行く彩りレポート。このコーナーでは市民レポーターが取材した地域の話題を紹介します。ホームページにも掲載中。 QR コードが載っています。3番市民レポーターが行く彩りレポート。このコーナーでは市民レポーターが取材した地域の話題を紹介します。ホームページにも掲載中。QR コードが載っています。大東市民祭り4年ぶりの開催。9月17日末広公園にて。4年ぶりに開催された大東市民祭りは、末広公園が狭く感じるほど人であふれかえっていました。模擬店もブースも長い行列ができ、訪れた人はずっと開催を楽しみにしていた。暑いけど来てよかったと喜んで話してくれました。写真は8枚あります。1枚目、フリーマーケットの出店も。大人や子どもたちが売り物の前で V サインをしています。2枚目、かき氷や唐揚げなど、模擬店も多数。かき氷屋さんの前で店員の皆さんの笑顔の写真です。3枚目、かき氷を食べて休憩中。お姉ちゃんと小さな女の子2人、3人でかき氷を食べています。4枚目、ヨーヨー釣りに真剣。お母さんと女の子がヨーヨー釣りをしています。5枚目、親子に人気のミニ列車。お父さんと小さな子供がミニ列車に乗っています。6枚目、ダンスパフォーマンス。舞台でお揃いの衣装を着た女の子たちがダンスをしています。7枚目、こぶたちゃんふれあいブース。ちょっと緊張気味の女の子がこぶたを抱っこしています。8枚目、ふわふわ遊具に大行列。多くの人たちが列を作っています。取材、市民レポーター、竹重俊成。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。ピザ作り体験、三好長吉なりきり体験。山からの景色が素晴らしかった。9月30日、キャンピー大東にて。飯盛城跡や三好長慶を大東の子どもたちによく知り、より親しんでもらうためのイベントです。ピザ作りや甲冑を着る体験をしました。子どもたちは、山登りはしんどかったけど、お話を聞きながらなので面白かった、と元気に話してくれました。写真は3枚。1枚目、生地を寝かせています。ピザの生地を持ったピザ体験に参加した3人の写真です。2枚目、元気にチャンバラゲーム。男の子2人がチャンバラをやっています。3枚目、山登りの途中で一休み。腰をかけたりスマホを見たり、皆さん一休みしています。取材、市民レポーター、河村智之。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。高校生英語弁論大会。英語で伝える未来への思い。9月9日、キラリエホールにて。13人の参加者が5分間の英語のスピーチを披露。夢や希望などをテーマに、洗練された文章や卓越した表現力で、聴衆に驚きと感動を与え、会場は大きな拍手と感動に包まれました。写真は2枚。13人の高校生が参加。参加者全員が2列に並んだ写真が載っています。もう1枚は5分間のスピーチを披露。高校生英語弁論大会と書かれた横幕の前で、制服姿の笑顔の高校生たちの写真です。 森ネキ書店 DIY 創造を実現する力を育む9月18日森ネキにて、自ら課題を設定し解決に向けて取り組む探究学習の体験ができるスクールの一つです。子どもたちが額に汗をかきながら頑張る姿が印象的でした。写真は3枚。1枚目、書斎棚の作り方を大学生講師が説明。机の周りに子どもたちが集まって、講師の手元を熱心に見ています。2枚目、開店予定の書店で作業。何人かの子どもたちが車座になっています。真ん中にはトンカチなどが何本かあります。これから作業が始まるようです。3枚目、道具の扱いには慎重に。トンカチを持ち、真剣な表情で作業をしている子どもの様子です。取材、市民レポーター、竹重俊成。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。星月フェス、楽しみながら学び体験。9月16日から17日、森ネキケイットにて、星月宇宙をテーマにしたワークショップやマルシェなどを楽しむイベントです。小物作りのワークショップでは熱心に取り組んでいるお子さんが多く、嬉しそうに作品を見せてくれました。写真は3枚。1枚目、星型メロンパンの絵付け体験。2人の男の子が熱心に取り組んでいます。2枚目、宇宙服に身を包んだ子どもたち。3枚目、ミニプラネタリウム作り。コップほどの大きさのプラネタリウムでしょうか。顔を近づけて熱心に見ています。取材、市民レポーター、小野ゆかり。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。これで3番、彩りレポートを終わります。
次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。原稿の締め切り日、1月号は11月20日月曜日、2月号は12月15日金曜日です。4番、お知らせ。23台あります。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練で、大東市以外の地域でも様々な手段を用いて、情報伝達訓練が行われます。11月2日木曜日午前10時ごろ、15日水曜日午前11時ごろ。問い合わせ、危機管理室、電話 889-1511。 国民年金保険料の控除証明書を発送します。国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。家族の保険料を納付した場合も控除対象となります。年末調整や確定申告で 国民年金保険料を申告する際にお使いください。10月1日以降に初めて保険料を納めた場合は、来年2月に証明書が送付されます。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。国民健康保険が大阪府域で一つの国保へ。来年度から国民健康保険制度は大阪府で一つの国保として完全統一されます。今年度は電気・ガス・食料品などの価格高騰を考慮し、市独自の施策として府が定める保険料率より低い保険料率としましたが、来年度以降は府内のどの市町村でも同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額になります。保険料減免などの制度も府内の全市町村が府内共通基準に合わせることになります。問い合わせ、保険年金課、870-0521。年末調整・法定調書作成・電子帳簿保存制度説明会、11月21日火曜日午後2時から4時、市民会館キラリエホールにて。対象、源泉徴収義務者、定員150人、予約が必要です。持ち物、受付表、関係書類。申し込み問い合わせ、公益社団法人門間納税協会、06-6908-0631。年末調整の相談は電話で、一般的な質問は電話でご相談ください。来所による具体的な相談は予約してください。問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181。所得税還付申告相談。年金所得者・給与所得者の所得税還付申告相談会場は予約が必要です。詳しくは広報誌12月号でお知らせします。来年2月7日水曜日から9日金曜日午前9時30分から午後3時、市民会館キラリエホールにて。問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181。課税課、870-0418。住生活総合調査にご協力を。12月1日に全国で住生活総合調査が行われます。住生活の安定向上に係る総合的な施策を推進する上で必要な調査です。対象、10月に実施した住宅土地統計調査に回答いただいた世帯の中から抽出された世帯。調査方法、対象世帯に11月下旬から調査票を配布し、郵送・インターネットにより回答。問い合わせ、住生活総合調査事務局、0120-169-037。 11月は児童扶養手当の支給月です。振込予定日、11月10日金曜日。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。QR コードが載っています。マイナンバーカード休日交付申請補助。11月12日日曜日午前9時から午後4時30分。交付通知書が届いている人のみ。申請書の作成補助を希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外であれば2点を持参してください。通常業務は行っていません。場所と問い合わせ、市民課、870-0457。不動産無料一般相談。 不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消のため、毎月第1、第3月曜日に行っています。11月20日、12月4日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分、市役所にて。相談員、第1月曜日は全日本不動産協会、第3月曜日は府宅地建物取引業協会。申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483。隣接地等取得補助。流通しにくい狭小空き家空き地を減らすため、居住している土地に2メートル以上境界を共有する50平方メートル以下の狭小地を取得した場合、その取得費用などの一部に対して最大50万円を補助します。諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。所有権取得後3ヶ月以内に申請が必要です。問い合わせ、都市政策課、870-0483。QR コードが載っています。住宅用火災警報器設置費用の助成。住宅用火災警報器は各世帯で用意してください。対象、65歳以上の単身世帯、および65歳以上の人のみで構成される世帯、1世帯5個まで。申し込み、所定の受注票に記入し、シルバー人材センターに持参か、ファックス、ファックス874-7650、備考欄に、助成希望と記入すること。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。振込詐欺電話撃退装置の無料貸し出し。この装置を固定電話に取り付けると、着信時に自動で警告メッセージを流し、通話内容を録音します。対象、市内在住の65歳以上。定数、先着50台。1世帯に1台限り。なお、修理代や電気代などは自己負担。電話機の種類により取り付けできないことがあります。申し込み・問い合わせ、電話または電子申請で、市民政策課、870-4010、電子申請の QR コードがあります。見守りサービスの利用料金を助成。ハローライトと代理訪問を併用するヤマト運輸の見守りサービスの月額利用料金を助成します。ハローライトとは、電球のオンとオフの動きを計測し、24時間動きがない場合に、緊急連絡先にメールを送信する機能を持った LED 電球のことです。電球を交換するだけで利用可能です。対象、市内在住で、本市の住民基本台帳に記載されている一人暮らし、または同等の75歳以上。助成内容、月額利用料1078円、税込み。申し込み問い合わせ、高齢支援グループ、870-0513。QR コードが載っています。合葬墓虹の丘、合葬式墓地。飯森霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象、1、関係市、大東森口門間四条縄手市の市民、飯森霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2、1以外の人。形式、合葬。内容は、直接合葬室に埋蔵。費用、59,200円。合葬プラス個別安置。骨壺に収めた状態で、10年間安置した後、合葬室に埋蔵。費用、 1は101,840円、2は127,300円。合奏プラス記名、虹の丘の記名板に氏名などを告示し、直接合奏室に埋蔵。費用、1は152,770円、2は203,690円。合奏プラス個別安置プラス記名、虹の丘の記名板に氏名などを告示し、骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合奏室に埋蔵。費用、1は203,690円、2は287,070円。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か市民政策課にある申請書に必要書類を添えて郵送または持参で飯盛霊園組合0743781195、路上喫煙禁止区域の指定、11月1日から JR 野崎駅周辺区域を路上喫煙の禁止区域に指定します。場所は野崎駅を挟んだ両側です。問い合わせ環境室870-9621。11月25日から犯罪被害者週間、認定 NPO 法人大阪被害者支援アドボカシーセンターでは、事件・事故の被害に遭われた人への相談・付き添いなどの支援を行っています。すべて無料で、秘密は厳守します。毎週月曜日から金曜日、ただし祝日・年末年始を除きます。午前10時から午後4時まで。電話番号06-6774-6365。年末年始を除く午前7時30分から午後10時。電話番号、全国共通ナビダイヤル0570-783-554。問い合わせ人権室870-0441。整骨院、接骨院、針、灸、あんま、マッサージのかかり方。施術を受ける時の注意点。施術師が患者に代わって保険請求を行う場合、患者は療養費支給申請書の施術箇所や回数を確認し、署名押印してください。病院などで同じ症状の治療中の場合は、保険の対象外です。医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。健康保険を適用できるケースは限られています。1、整骨院・接骨院。健康保険の対象は、骨折・脱臼・打撲・肉離れを含む捻挫に限ります。骨折・脱臼は緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。肩こり、腰痛、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象外です。2、針、灸、あんま、マッサージ。保険の適用には、医師の発行した同意書または診断書が必要です。疲労回復や胃炎、疾病予防を目的とした施術は保険の対象外です。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、0647902031、保険年金課、870-4012。明るい選挙啓発ポスター、入賞作品発表。入賞者は次の皆さんです。純不動継承略。特選、中村ここみ、墨の堂北小5年、中野由衣、福野中3年、入選、湯山美国、墨の堂北小5年、岡本庵、墨の堂北小5年。 特選の中村ここみさんと中野由依さんのポスターの写真が載っています。問い合わせ選挙管理委員会事務局870-0764。秋の全国火災予防運動、11月9日から15日、全国統一防火標語、火を消して不安を消してつなぐ未来、住宅防火命を守る10のポイント、4つの習慣、寝タバコは絶対にしないさせない、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、コンロを使うときは火のそばを離れない、コンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜く、6つの対策、ストーブやコンロなどは安全装置付きを使用する、住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する、部屋を整理整頓し寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する、消火器を設置し使い方を確認しておく、避難経路と避難方法を常に確保し備えておく、防火防災訓練への参加など地域ぐるみの防火対策を行う、住宅用火災警報器、電池は大丈夫？なりますか？住宅用火災警報器は煙を早期に感知して火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。作動確認、点検ボタンを押すか点検紐を引くと作動確認ができます。作動確認しても住宅用火災警報器に反応がなければ本体の故障か電池切れです。写真が2枚載っています。1枚目は形態の違う大小2個の警報器の点検ボタンの位置を示す写真、2枚目は点検紐の位置を示している写真です。防火啓発キャンペーン、11月12日日曜日午前11時から正午、ポップタウン住の堂オペラパークスペイン広場にて。内容は市民音楽隊による演奏、防火啓発物の配布など。問い合わせ消防本部予防課872-2342。知っておきたい検察審査会。検察審査会とは、検察官が事件を不起訴としたことが正しいかどうか、選挙人名簿から選ばれた候補者のうち、くじで選ばれた11人が審査する制度です。候補者に選ばれた人には、11月ごろに通知が届きます。問い合わせ、大阪検察審査会事務局、06-6316-2983。寄付、日本語ボランティアパステルから福祉事業にと1万円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。自供日体操クラブから福祉事業にと3000円。寄贈、田中勝庭園から防犯事業にと自転車かごのひったくり防止カバー3万枚。大東ロータリークラブから教育振興にと教育支援センターボイスへプログラミング学習用パソコンおよび周辺機器一式を2セット。アマゾンジャパン合同会社大東フルフィルメントセンターから防災事業にとハンドメガホン12台。愛の献血、11月26日日曜日末広公園にて、12月1日金曜日オペラパークにて冬季献血街頭キャンペーンがあります。時間はいずれも午前10時から正午まで、400ml のみです。冬場は特に血液が不足します。これで 4番お知らせを終わります。